ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部教授の原口正信さんです。原口先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず原口先生は徳島大学工学部でどのような研究をなさっているんですか？
なかなか一言では言いにくいんですけども、はい、今ある光物のいろんな装置とか素子とかいうものをサイズを例えば1000分の1にするとか100分の1にするとか、そういうような研究ですね。
光を小さく小さくして使う研究。
そういうことですね、はい、
はい。さて原口先生、ご出身は長崎県大村市だそうですが、どんなところですか？
長崎市というとこう山と谷と山があって海っていう感じですけど、はい、うちの田舎のところ大村市っていうところは、むしろ一つ大きな山があって、そこにからなだらかに平らな土地が広がってると。で海を見るとそこには空港があるというような土地があるんですね。なんか割と平地なんですが、まあ、徳島の平地とは違って、微妙に坂になってるんだけど、そのきつい坂じゃないんですけどね、なだらかな傾斜がついた平地であって、で海を見ると空港があると、で後ろ見たら山があると、そんな感じですね。
九州ですからやっぱり暑いところですか？
いや意外とそんなに暑いっていう印象はないですよね。ただ長崎は今日も雨だったって古い歌ありますけど、はい、あれに確かに言われてるように雨の日数は結構多くって、あと冬場になると雪とかは降らないんですけど非常に曇りが多いというそんな印象ですかね。
そうですか、はい。そんな大村市でお子さんの頃はどのようなことして過ごしてらしたんでしょうか？
はい、小学校の小さい頃は割と本を非常にたくさん読んでましたね。
たくさん、例えばどんなものを？
いやもうランダムに何でもかんでもっていう感じですかね。その低学年から、まあ、小学校の真ん中ちょっと過ぎぐらいまで、例えば学校の図書館にある本を1週間に5冊とかそのくらいのペースで読んでたんじゃないでしょうか。
楽しかったんでしょうね。
ね、今になって思うとなんでそんなにたくさん読んでたのって思うんだけど、確かに非常にたくさん読んでましたね。
その頃読んでたもので特に印象に残っているものなどありますか？
SF での古典になりますけど、はい、あのジューヌ・ベルンの海底2万マイルのなんとかとか、
はい、月世界探検とかです ね。
それから、シャーロック・ホームズのシリーズとか、そういうのは記憶がありますよね。
そして運動も結構してらしたんでしょうか？
小さい頃はむしろ運動ほとんどしてなくて、体は大きかったんですけど、むしろ自分は運動ができないもんだと思ってました。あのかけっことかするとね、例えば 7,8 人で走ると後ろから2番目とか3番目を走ってる感じでだったんですけど、小学校の5年生ぐらいから、まあ、サッカーを始めまして。
サッカー、
はい。そこから急に足が速くなっちゃったという形になりますよね。小学校の6年生の時はあの市の陸上大会に選手で出たりとか、
あら、
そういうこともありましたよね。
なんか本もよく読んでらっしゃるし、うん、足は速いし、うん、小学生の頃から女の子にモテてたんじゃないかというイメージですね、
うん、意外とそういうのって本人は意識がないんですけどあの今になって思うと惜しいことしたらいっぱいありますけどね
そうでしたか。そしてそのまま小学校中学校高校までは地元にいらっしゃったんですね、
はいはい、そうです。
高校を出た後、うん、大阪へ、
はい
はい、戸惑いはなかったですか？
いやもちろん、ね、生活のリズムは全く変わりますから、はい、例えば家にいれば当たり前ですけど何もしなくてもそのままご飯は出てくるし、あの洗濯も勝手にできちゃう。でところが大学に入ったらそれ全部自分で何かしないと当然そのまま積もっちゃうだけなので、ある意味のカルチャーショックですよね。
カルチャーショック一番は何ですか？
まあ一番はあれですかね、朝起きるのが自分で起きないと起きないというか、まあそこから違いますよね。
もう遅刻しても自分の責任ですもんね。
そうですね。
食事の支度などはどうしてたんですか？
基本的にも外で食べてたんですが、まあたまたまそこの下宿はまあそんな量はないんですけど朝と晩がついてる、 まかない付きだったので、はい、その点は割と餓死したりはしないということで
助かりましたね。
大丈夫でしたけどね、はい、
そして長崎から大阪というと言葉も随分違いますよね、
うん、多分徳島の方とかはねあまり意識されてないと思うんですけど もう長崎というと九州西部というとやっぱりちょっとイントネクションが微妙に違います、
はい、
それから長崎の方から見ると実は徳島も大阪も神戸も同じように聞こえちゃうとき
っとね。そうですよ ね、 大学では何を専攻されたんでしょうか。
あの電子工学ということで、まあ、半導体と呼ばれるあのトランジスタとかそれから発光ダイオードの中に入ってるその材料、
はい、
基本に鍵になってる材料そのものの性質を調べるというようなことをやってましたね。
そして大学ではあの勉強以外にもいろいろしてらしたでしょうね。
サークル活動入ってまして、
はい、
書道研究会というのが入ってましたね。
書道研究会、はい、どうしてですか。
高校の時まで結構書道やってまして、
はい、
でそれでまあ大学入って一人暮らしで何もしないっていうのもなんだから、まあ、なんかサークル入ろうかということで書道をやってたので、それに入ったわけです。
ということはそれまでのものも加えるとかなりの腕前でいらっしゃるんでしょうか。
自分ではよくわかりませんあのただはあの鉛筆とかボールペン書いた字を見ると非常に汚いですね
あれあの書道のサークルに入ってらっしゃったら、はい、もう普段から例えば先生の今のノートを拝見してもすっごい綺麗なのではと思うんですが、うん、
筆を持つ字とやっぱり鉛筆を持つ字はちょっと違いますよね、はい、でそれとあとボールペンとか鉛筆だとついついこう筆圧って言いますか力が入りすぎて、はい、まあ言ってみたら変な字になっちゃうとか、それからあの筆を持つと綺麗に書こうっていう丁寧に書こうという意識が出るんですけど、はい、鉛筆ボールペン書くとそういう意識がどっか飛んじゃうのでやっぱり汚いですね
意識をするかしないかでだいぶ違うんですね、うん、 はい、そこでいい仲間には出会いましたか。
まあ、おかげさまで結構ねあの、まあ、よく言われるように学生時代の時の友達っていうのは家に泊めたり泊められたりっていうのは平気でやっちゃいますけど、実際そういう仲間と出会うことできまして、最近はなかなか交流はないですけど、
はい、
それでもまあたまに会う機会があれば阿波踊り来たらどうとかね、うちに泊めてあげるよっていう気軽に声をかけることができるようなそんな相手ですよね。
羨ましいですよね。そしてあのバイクのツーリングもよくしてらっしゃった、はい、ということですが、
は
い、
そうですね。
どんなところに行かれたんですか。
これはね田舎が長崎ですから、
はい、
夏休みとか要するに長期の休みの時にそのオートバイ使って行き帰りをしてるんですよ。
あ
ですから例えば今回はじゃあ山陰通って帰ろうかとか、うん、今回はあのじゃあ山陽側通っていこうとか、あるいは四国の中通っていこうとか、
あ、そうですか。
そういう系場合ですよね。だからあの意外と九州育ちなんですが、九州の中は実はオートバイではあんまり走ってなくて、だから中国地方とか四国とかそういうところは結構走ってましたよね。
うん、バイクで走るにあたってここ気持ちよかったなって覚えてるところありますか。
四国の中だと室戸岬のあの辺りとかね、はい、海外線が非常に開けてて、まあ、これ言っちゃなんですけど交通量がすごく少なくて
走りやすい、
うん、走りやすい。
さて現在の研究を始めることになったきっかけを教えてもらえますか。
もともと卒業研究ではその半導体って先ほど言った半導体を光を使ってその性質を調べるとか、光を使ってそのどれくらい均一であるかっていうのを調べようという研究をしてたんです。でそれが大元になってて、
はい、
光っていうのに対して割と勉強してたっていうかね、そういう状況で、たまたま徳島大の先生とそれから阪大の大阪の先生と非常に仲がよくってですね、
はい、
その阪大の大学の先生から徳島の方でこんな先生がいて、そういう先生が助手を探してますよということで、じゃ あそれだったら僕も受けていいですかということでちょっと先生にお願いしたら、ああどういいよっていうことで、
はい、
話がトントン拍子に済んだということで、でこちらに来て、
そうですか。
こちら側ではだから元半導体 というのからちょっと話がずれていきましたけども、まあ、光物ということで今の研究につながるようなことをスタートしたということですね。
徳島へ来た第一印象って覚えてらっしゃいますか？
やたら平らであるとかそれから川が多いとか、
うーん、
あと、あ、そうだな、軽自動車と自転車が多いっていう印象もありましたかね。
自転車、軽自動車ですか？
はい、はい、
それは大阪や長崎ではあんまり、
ですね、長崎、うちの田舎の方だと、まあ、もちろんね、高校生だと自転車がメインですけど、むしろオートバイとかの人がね結構多かったですよね。軽自動車というのもここ来て多いなって印象があったんですけど、まあそれはこちら来てからオートバイとか車乗り始めてすぐ理由は分かったんですけど、
はい、
ちょっと山間部に行くと道幅狭いですよね。
確かに、
あの状態だと多分あのやっぱりなんとなく小さい車の方がいいかなと思っちゃうんじゃないでしょうか。便利かなと、はい、
そして改めて現在の研究のお話ですけれども、はい、今は研究のテーマとして光を伝えるのに金属構造を使うこと、はい、もう少し教えていただけますか？
は
い、
普通は光を伝えるのは透明な材料、
まあ、
ガラスとか、
はい、
そういう材料を使うんですね。そのガラスの中にうまく光を閉じ込めて遠くまで伝えましょうというのが、
はい、
まあ、それが光ファイバーです。でもそれ非常にいいやり方なんですけど、その光ファイバーを使うやり方だとその大きさをどんどんどんどん小さくしていこうとすると光の波長っていうんですけど、その光の大きさよりも小さくはできないんですね。あの光が漏れてしまうと、はい、だから具体的には今目で見えるような光だと1ミクロンですから髪の毛の細さの100分の1かな、
はい、
100分の1ぐらいまでしちゃうとあの光が漏れちゃうんですね、
はい、
で、そういうのをやると今の要するに半導体の素子と組み合わせて使おうとすると大きすぎるんですよ、その大きさって。
100分の1、はい、髪の毛の太さの100分の1でもまだ大きいんですか？大きすぎる、
はい。
これを金属を使うとどうなるんですか？
これを金属を使うとその100分の1になったさらにそこから100分の1とかそういう大きさにできると。でそれからあともう一つはその光ファイバーのようなものを使っちゃうとこう要するに直角の曲がりっていうかね、右向け右って急にはできないんですよね。
あ、そうなんですか？
ゆっくりとしか曲げられない、
はい、
でそれもやっぱりデメリットっていうか良くない点になると。でところがその金属を使ったものだと直角にポッと曲げるということができるようになるので、
はい、
非常にその電子デバイスといいますかね、そういうものと組み合わせるのに都合がいいということですね。
はい、次回はもっと詳しく研究のお話伺おうと思います。